声の広報国見1月号ナンバー570、編集発行国見町役場、郵便番号 969-1792、 福島県伊達郡国見町大字藤田あざ一丁田 2-1-7、 電話 024-585-2111、 ファックス 024-585-2181、 E メール somu@town.kunimi.fukushima.jp、 URL www.town.kunimi.fukushima.jp/。今月の表紙、素敵な一年になりますように。藤田保育所雪遊び。表紙の写真、説明。園児の雪遊びの様子の写真です。バケツに雪を詰めたり、雪の塊を持ち上げて見せている様子を捉えています。表紙の写真、終わり。声の広報国見1月号ナンバー570、コンテンツ、主な内容。年頭のご挨拶2ページ。新型コロナウイルス感染症対策4ページ。厚かし山ビッグツリー6ページ。所得税、住民税の申告相談7ページ。これからの公共交通の形8ページ。床ずれ予防10ページ、笑顔の広場11ページ、コンテンツ終わり。令和3年年頭のご挨拶。国見町長、比企地誠。明けましておめでとうございます。皆様には、ことほぎの新しい年をお迎えのことと、心からお喜び申し上げます。昨年の出来事を振り返りますと、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大に尽きるのではないでしょうか。昨年1月15日に国内で、3月7日に福島県内でそれぞれ初めての陽性患者が確認されて以降、連日新型感染症に関する報道で不安な日々をお過ごしになられた方も多かったと思います。町内では、新しい生活様式の徹底継続により大規模な感染拡大には至っていませんが、引き続き感染防止対策の取り組みをお願いいたします。今年は東日本大震災、そして福島原発事故から10年となる節目の年です。これまでの価値観や永遠に続くと思われた平穏な日常が、あの日根底から覆されました。あれからの10年、国見町は町民と議会と行政が一体となり、ピンチをチャンスに変えるとの強い思いで復旧・復興・再生を進めてきました。平成27年5月に新庁舎が開庁、平成27年10月に住宅除染が完了、そして平成29年5月に道の駅国見厚かしの里が開業しました。さらに本年3月には仮置き場に保管される除去土壌などの撤去・搬出が完了する予定で、国見町は未曽有の大災害からの復旧・復興とともに新たな町づくりに向け確実に歩みを進めています。私が基本理念とする命を大切に、誰もが幸せに暮らせる国見町の創造に向け、町民の皆様との対話を重視していくこととします。率先して地域に出て皆様の声に耳を傾け、多くの皆様と連携して行動し、町民と議会と行政の共感の上に町づくりを進めていきます。小さな声や声を発することを諦めてしまっている方の心の中にこそ、 幸せな国見町の創造の真髄、核の部分があるのかもしれません。そういった方々の思いを大切にしながら、気づき、共に考え、行動し、掲げた目標を一緒に達成していきたいと思います。国見町をもっと良くしたいと思う気持ち、すべての人に幸あれかしと願う気持ちを大事にしてまいりますので、皆様のより一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。結びに、本年が皆様にとって幸せの光が降り注ぐ素晴らしい年になるよう心よりお祈りし、年頭のご挨拶といたします。引き地国見町長の顔写真が掲載されています。国見町議会議長、東海林和樹。新年おめでとうございます。皆様には、夢と希望にあふれた輝かしい新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。さて、昨年は新型コロナウイルス感染症拡大に始まり、全世界で蔓延し、人類がこれまで経験したことのないような緊急非常事態となっております。町が主催しているイベントや会合などはことごとく中止とせざるを得ませんでした。当然、経済活動も停滞し、さまざまな分野で大変な打撃を受けております。一日でも早く収束し、私たちの普段の日常生活が送れるようになることを願わずにはおられません。国見町では、2期8年間にわたり、調整の舵取りを務められた太田久雄町長が勇退されました。東日本大震災と東京電力福島第一原発事故による除染対策事業にいち早く取り組むとともに、復興のシンボルとしての役場庁舎の建設、そして交流連携の核となる道の駅国見厚かしの里の整備など、スピード感のある調整運営に対し敬意を表します。そして、昨年11月の国見町長選挙で多くの町民の支持を得て、新しく引地誠町長が誕生いたしました。引地新町長には、広く町民の声を聞かれまして、高所対局的な視野に立って、町職員時代の経験を生かし、大いに行政手腕を発揮していただきたいと思っております。多くの町民も期待をしております。また、町議会におきましても、同日に執行されました町議会議員補欠選挙で、新たに4人の議員が加わりました。これまでの経験と知識を生かし、町民の多様化したニーズに耳を傾け、これまで以上の自由活発な議論が展開されることを期待するものであります。首長と同様に、住民から直接選ばれる議会は、執行機関の行財政の運営を監視チェックする機能を有する一方で、提案された条例予算などを審議し、最終的に意思決定する機関でもあります。町議会では、町民皆様の意見を十分に踏まえ、町民の福祉の向上と幸せ、そして魅力と活力ある町づくりのために、町執行部と一丸となって努力する所存であります。結びに、国見町のますますの発展と、町民皆様にとりまして、幸せ多き一年になりますようご祈念申し上げ、町議会を代表して新年のご挨拶といたします。東海林国見町議会議長の顔写真が掲載されています。国見町商工会長、渡辺勝弘。新年明けましておめでとうございます。町商工会を代表いたしまして、謹んで新春のご挨拶を申し上げます。皆様におかれましては、輝かしい新春を健やかに迎えられたことと、心よりお喜びを申し上げます。また、日頃より当商工会の各種事業に対しまして、ご支援、ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。昨年は 新型コロナウイルス感染症により、人、物、金の動きが全世界で滞り、現在も様々な方面で影響を及ぼしています。今年の干支は、カノと牛です。カノとは、植物では変化が生まれる、新たな生命が兆し始める状態。牛は、発芽直前の命の息吹を表しています。カノトと牛は、相手の力を生かし強め合う関係です。穏やかな衰退、痛みを伴う幕引きと、新たな息吹が互いを生かし合い強め合うことを意味し、大きな希望が芽生える年になることを示しています。当商工会も、地域の経済と商工業の活性化を実現するために、地域住民はもとより、町や地域のさまざまな関係先と情報を共有し、広範な連携を図りながら、事業者の積極的な支援や各事業所の活性化、ひいては地域が元気になるために従来の殻を破り、何か新しい方策を模索してまいりますので、より一層のご協力をいただきたいと存じます。結びに、皆様のご繁栄とご多幸、ご健勝を心よりご祈念申し上げ、ご挨拶といたします。渡辺国見町商工会長の顔写真が掲載されています。福島未来農業協同組合代表理事組合長、和又誠一。皆様におかれましては、思いも気持ちも新たな中で、新年をお迎えになられたものと、謹んで新年のお喜びを申し上げます。昨年は、新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの困難に見舞われました。インバウンドの大幅な需要減少や、イベント等の自粛、中止が相次ぎ、農畜産物についても、時期や品目によって販売価格に大きく影響がありました。また、主力農産物である桃の生産は、先行細菌病による今までに経験のない和接種からの甚大な被害で、出荷量についても例年の 50% 程度と大きく激減しましたが、国見町から館内生産農家に対する多大なご支援を賜り、心から厚くお礼申し上げます。さて、今年は牛年であります。牛は古くから農作業にとって欠かせない動物で、重労働の農作業を最後まで助けてくれる働きぶりから、これから発展する前触れ、芽が出るになると言われております。牛年にあやかり、災害のない実り豊かな年になりますように願っております。当組合は、地域の皆様のご支援、ご協力により、合併して5年が過ぎようとしています。経営理念である未来への心をつなぐパートナー、農を育み、地域をつなぐを合言葉に、持続可能な農業生産の確立を目指し、地域農業振興を第一に、地域社会の活性化に貢献し、農と地域の未来をつないでまいります。結びに、本年が地域の皆様方にとって、幸多き年となりますよう、ご祈念申し上げます。和又代表理事組合長の顔写真が掲載されています。
新型コロナウイルス感染症対策、特にこんな場面に注意を。気温や湿度の低下に伴い、国内でも新型コロナウイルス感染症の感染者が増え続けています。不安な面もあるかと思いますが、まずは落ち着いて冷静かつ慎重な行動をとることが何よりも重要となります。今後も引き続き、次の感染防止対策の徹底、継続をお願いします。感染リスクが高まる5つの場面に注意し、マスク着用、3密回避、室内換気、会話は静かに、集まりは少人数、短時間、 手洗い、アルコール消毒、体調不良時、発熱時は出かけない、などの感染防止の基本を徹底しましょう。感染リスクが高まる5つの場面。場面1、飲酒を伴う懇親会など。飲酒の影響で気分が高揚すると同時に注意力が低下する。また、聴覚が鈍くなり、大きな声になりやすい。特に敷居などで区切られている狭い空間に長時間、大人数が滞在すると感染リスクが高まる。また、回し飲みや箸などの共用が感染のリスクを高める。場面2、大人数や長時間に及ぶ飲食。長時間に及ぶ飲食、接待を伴う飲食、深夜のはしご酒では短時間の食事に比べて感染リスクが高まる。大人数、例えば5人以上の飲食では大声になり飛沫が飛びやすくなるため感染リスクが高まる。場面3、マスクなしでの会話。マスクなしに近距離で会話をすることで飛沫感染やマイクロ飛沫感染での感染リスクが高まる。マスクなしでの感染例としては、昼カラオケなどでの事例が確認されている。車やバスで移動する際の車中でも注意が必要。場面4、狭い空間での共同生活。狭い空間での共同生活は長時間にわたり閉鎖空間が共有されるため感染リスクが高まる。寮の部屋やトイレなどの共用部分での感染が疑われる事例が報告されている。場面5、居場所の切り替わり。仕事での休憩時間に入った時など居場所が切り替わると気の緩みや環境の変化により感染リスクが高まることがある。休憩室、喫煙所、更衣室での感染が疑われる事例が確認されている。優しい気持ちでみんなで乗り越えよう。ストップ、コロナ差別。新型コロナウイルス感染症の感染者が増加する中で、全国では感染者やその家族、周囲の人への差別や誹謗中傷が問題になっています。不確かな噂や差別に振り回されないよう、冷静な行動や言動を心がけることが大切です。思いやりのある暮らしやすい国見町をみんなで目指しましょう。負のスパイラルを断ち切るために、3つの感染症を理解しよう。参考、日本赤十字社、新型コロナウイルスの3つの顔を知ろう。負のスパイラルを断ち切るために。流れ図で示されています。順に読みます。第1の感染症、病気。ウイルスがもたらす第1の感染症は病気そのものです。新型コロナウイルスは感染者との接触でうつることが分かっています。風邪症状や重症化して肺炎を引き起こすこともあります。1、未知のウイルスでわからないことが多いため不安が生まれる。第2の感染症、不安と恐れ。このウイルスは見えません。ウイルスに対する薬やワクチンは開発段階です。公開されている情報にも限界があり、わからないことが多いため、不安や恐れを感じ、振り回されてしまうことがあります。2、人間の生き延びようとする本能により、ウイルス感染に関わる人を遠ざける。第3の感染症、嫌悪、偏見、差別。不安や恐怖心からウイルス感染に関わる人などを日常生活から遠ざけ差別するなど社会のつながりを壊してしまいます。不安や恐れは人間の生き延びようとする本能を刺激し差別を生み出します。3、差別を受けるのを恐れ受診をためらい結果として病気の拡散につながる。 図終わり。三つの感染症、病気、不安、差別をみんなで乗り越えていくためにできること。第一の感染症、病気を防ぐ。一人一人が感染予防を徹底する。感染予防を心がけることは自分のためだけではなく、周りの人のためにも大切なことです。第二の感染症、不安と恐れを防ぐ。気づく力を高める。今の状況を整理し、考え方、気持ち、振る舞いなど自分自身をいろんな角度から観察してみましょう。自分を支える力を高める。安全や健康のために必要なことを見極めて自ら選択しましょう。聞く力を高める。ウイルスに関する悪い情報ばかりに目が向いていたり、何かと感染症と結びつけて考えたりしていませんか。第三の感染症、嫌悪、偏見、差別を防ぐ。確かな情報を広める。様々な情報があふれる中、確かな情報を見極め、不確かな情報を不用意に広めないようにしましょう。差別的な言動に同調しないようにする。不安を煽ることは病気に対する偏見や差別を強めることになります。新型感染症対策室を設置。町では1月1日付で新型コロナウイルス感染症の対策や相談などの業務をワンストップで対応するとともに、感染症対策を迅速かつ柔軟に対応していくため、保健福祉課に新型感染症対策室を設置しました。主な業務の内容としては、新型コロナウイルス感染症予防対策及び発生時の対応に関することなどです。問い合わせ、保健福祉課新型感染症対策室、電話 585-2179。
国見の冬の風物詩、厚かし山ビッグツリー点灯式。今回で28回目を迎えた年の瀬の恒例イベント、厚かし山ビッグツリーの点灯式が12月20日道の駅国見厚かしの里で行われました。点灯式に合わせて明日へのイルミネーションの表彰式が行われ、受賞者の皆さんに佐久間智一実行委員会会長と引地誠町長から記念品が手渡されました。会場では菅野ミュージックハウスの受講生によるダンス披露や、町商工会青年部の皆さんによる子どもたちへのクリスマスプレゼントなどで点灯式を盛り上げました。午後5時、関係者が点灯スイッチを押すと、標高289メートルの厚かし山山頂に光のツリーが浮かび上がりました。同時に2カ所で打ち上げられた約250発の花火が鮮やかに夜空を彩ると、会場からは大きな歓声が上がりました。国見の冬の風物詩厚かし山ビッグツリーは点灯期間の1月5日まで町に明かりを灯してくれました。厚かし山ビッグツリーは町土木建設業協会と菅工事組合の皆さんの協力により設営されています。寒空の下での作業が町の冬の風物詩を支えています。明日へのイルミネーション受賞者、継承略ベストイルミネーション賞、団体特別養護老人ホーム国見の里、個人高野正幸、エクセレント賞、団体有限会社佐久間工業、個人吉田克美、ビューティフル賞、団体国見郵便局、こちは冷凍建設株式会社、有限会社野村塗装店、個人安藤則夫、本田博之、トータルプラン株式会社、箕輪俊之。点 点灯式の様子の写真が8枚掲載されています。写真1、町土木建設業協会と観光地組合の皆さんによるビッグツリー設置作業。写真2、ベストイルミネーション賞団体の部。写真3、ベストイルミネーション賞個人の部。写真4、サンタさんからのプレゼント。写真5、写真6、ビッグツリーと花火、それを見上げる子供たち。写真7、会場を盛り上げたダンス。写真8、ビッグツリー点灯。写真終わり。
準備はお早めに。令和2年分所得税・住民税の申告相談。町では次の通り申告相談を予定しています。本年については、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策をしての申告相談となるため、皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。詳しくは1月中旬に各個配布する申告のお知らせをご覧ください。問い合わせ、税務住民課課税係、電話 585-2778。 期間、2月9日火曜から3月15日月曜。午前の部、午前9時から、受付11時30分まで。午後の部、午後1時から、受付4時30分まで。会場、観月台文化センター3階第1・第2研修室。申告会場問い合わせ電話番号、電話 585-1083、直通期間中に限る。申告相談日程、2月9日火曜、町内会名、小坂太田川前田。10日水曜、泉田上、泉田中、泉田下。12日金曜、鳥取板橋、板橋南。15日月曜、内屋西、内屋東。16日火曜、海田光明寺。17日水曜、大木戸高木山根。18日木曜、うずら町和野滝山。19日金曜、小林山崎北、山崎伊達。21日日曜、休日相談受付、全地区。22日月曜、山崎、小立、宮立、宮前。現像山、西、東、北。24日水曜、大阪、山崎高野、山崎沢田。25日木曜、石本、東、表、北。石本、原、西。26日金曜、駅前、錦町、大町、南。28日日曜、休日相談受付、全地区。3月2日火曜、大町、北、元町、宮町、南、北。3日水曜、宮東、町東、藤田、紅葉、宮前。4日木曜、原町、月立、浪柳。5日金曜、中部、北部、川内。8日月曜、森江の第1、第2。9日火曜、森江の第3、第4。10日水曜、徳江北、森江の第7。11日木曜、森江の第8、第9。12日金曜、森江の第10、第11、第12。15日月曜、全地区。指定日が都合の悪い方は、期間中いつでも申告相談できます。新型コロナウイルス感染症拡大防止対策。1、申告受付期間の延長。例年より開始期間を早め、受付日数を増やしています。2、待合室の廃止。順番が来たら渡したベルでお呼びします。3、人数制限。当日の受付状況により、受付人数を制限します。4、町からのお願い。発熱などの症状がある方は、来場を控えてください。 会場ではマスクの着用や手指消毒に協力ください。相談時間短縮のため、事前に自宅などで書類、事業所得、医療費控除等の作成をお願いします。 e-tax による電子申告、郵送申告を利用してください。詳細は税務署のホームページをご覧ください。税務署からのお知らせ。申告書作成送信は自宅で国税庁ホームページから、パソコン、スマートフォンなどから画面の案内に従って金額などを入力するだけで申告書が作成できます。読み取り対応のスマホであれば、マイナンバーカードの電子証明書による e-tax 電子申告が可能です。マイナンバーカードがなくても ID パスワード方式による e-tax も可能です。詳しくは確定申告で検索、 QR コードが掲載されています。国税に関する質問・相談、電話相談センター。国税に関する一般的な相談は、仙台国税局の職員が答えます。電話 024-534-3121、福島税務署に電話し、音声ガイダンスに従って1番を選択してください。タックスアンサー。よくある国税の質問に対する一般的な回答は、国税庁ホームページのタックスアンサーに掲載していますので、ぜひ利用してください。税務署確定申告書作成会場。場所、ウィル福島アクティ卸町。福島市蒲田あざ卸町 10-1。期間、2月1日から3月15日。土日祝日を除く。ただし、2月21日日曜及び2月28日日曜は開設。時間、午前9時30分から午後4時。会場の混雑緩和のため、入場には入場整理券が必要です。入場整理券は会場での当日配布と LINE による事前発行があります。配布方法の詳細については、国税庁ホームページなどでお知らせします。入場整理券の配布状況に応じて、後日の来場をお願いすることもあります。新型コロナウイルス感染症対策として、令和2年分の確定申告では、公的年金を受給されている方を主な対象として、2月16日よりも前から申告相談を受け付けます。問い合わせ、福島税務署、電話 534-3121。
公立藤田総合病院への通院タクシー実証事業がスタート。これからの公共交通の形、誰もが安心して暮らせる街。少子高齢化、人口減少により利用者が減少したことから、福島交通バスの藤田経由小坂線が昨年の9月に廃止となり、藤田駅前までの一路線に一本化されるなど、私たちの生活を支える公共交通は大きく変化しています。町では誰もが安心して暮らせる地域社会実現への一歩として、公共交通の高度化を目指した産官移民連携を11月からスタートさせました。今回の取り組みは、町内のバス利用者の約7割が、公立藤田総合病院、以下藤田病院の通院に集中していることを受け、通院の利便性向上を目的として、国見町と藤田病院、モネテクノロジーズ株式会社、ネッツトヨタ福島株式会社、有限会社三共ハイヤーが連携して実施する、MaaSによる通院専用のデマンド交通実証事業です。藤田病院へ通院する人やその付き添いの人に対して、乗り合いタクシーが自宅などと病院間を送迎します。モネのデマンド配車システムを活用して、利用者が藤田病院の窓口や電話、またはスマートフォンのアプリから乗り合いタクシーを予約できるほか、ドライバーが効率的なルートで運行できるように支援。運行に使用する車両は、ネッツトヨタ福島からの提供で、 親しみやすいように、国見桃炭などがラッピングされたシエンタとノア、それぞれ1台ずつが使用されています。実証事業は3月31日までの平日のみで、午前7時半から午後3時半の間、国見町民で藤田病院に通院している人が対象です。付き添う人も利用可能。予約をするには、事前に藤田病院、窓口、電話、またはモネアプリでの利用登録が必要です。今後は3月までの利用状況や移動形態などのデータを活用しながら、寄せられた意見をもとに、期間の延長や本格導入などの検討をします。免許返納者や交通弱者などが取り残されない、誰もが安心して暮らせる街のために、これからの公共交通の形を皆さんと一緒に作り上げていきます。MaaSとは、モビリティ・アズ・ア・サービスの略で、地域住民や旅行者一人一人のトリップ単位での移動ニーズに対応して、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて、検索、予約、決済などを一括で行うサービスで、医療などや観光の目的地における交通以外のサービスとの連携により、移動の利便性向上や地域の課題解決にも重要な手段となるものです。運転手の方に見守られながら乗り合いタクシーから降りる高齢者の方を捉えた写真が掲載されています。インタビュー、利用者の声。寺島邦子さん。便利で安心して通院できています。何回か利用していますが、便利で助かっています。時間にしっかり来てもらえて、広くて乗り心地もいいです。また予約も簡単に病院でできるので、利用しやすいです。今までは家族に送迎してもらうこともありましたが、この通院タクシーがあれば、家族の負担も減ってありがたいです。車のデザインも、国見桃炭が目立っていいと思います。よもぎだ節さん、新しい取り組みに感謝です。足腰が悪く、自宅から病院までの交通手段で、こうしたサービスが利用できるのは感謝しています。ドライバーさんも丁寧に対応してくれます。今回で2回目でしたが、引き続き利用していきたいと思います。ただ、近くの薬局に行って病院へ戻ってくるのも一苦労なので、その部分を改善してもらえるともっと便利になります。寺島邦子さん、よもぎだ節さん、お二人の顔写真が掲載されています。こんな方は、バスの停留所まで行くのが大変。家族に送迎を頼むのが申し訳ない。最近自分で運転するのが怖い。公立藤田総合病院へ通院する国見町民限定。まずは利用してみよう。ステップ1。まずは利用登録。まずは事前登録をしてください。1. 窓口登録。公立藤田総合病院1階の専用受付窓口。2. 電話登録。予約受付ダイヤル、電話 585-2124 へ電話。3. アプリ登録。アプリ、モネをダウンロードして登録。ステップ2。簡単予約。診療日に合わせて予約をします。1. 窓口受付。公立藤田総合病院1階の専用受付窓口で予約。2. 電話受付。予約受付ダイヤル、電話 585-2124 へ電話予約。3. アプリ受付。アプリ、モネから予約日を登録。ステップ3。自宅まで安心送迎。自宅に専用の車両でお迎えに行きます。自宅の玄関先など目立ちやすい場所でお待ちください。このサービスは乗り合い型のため、時間は多少前後しますが、診療時間に間に合うように配車システムが判断します。ステップ4。帰りと次回の予約。診療後や調剤の受け取り後、専用受付で帰りの予約と次回の診療に合わせて予約をしてください。自宅以外の場所で降りることは可能です。 その後の移動は街中タクシー、有料などを利用ください。実証期間3月31日水曜まで、平日のみ。運行、午前7時30分から午後3時30分。予約受付、午前8時30分から12時30分。午後1時30分から午後4時。上記運行時間内で藤田病院か自宅等へ送迎できる予約のみの対応。乗車30分前までに予約ください。利用金額、無料、実証期間のため。モネアプリはこちらからのキャプションのもとに、Android と iPhone の QR コードが掲載されています。アプリの利用にはアクセスコード、KUNIMI の入力が必要です。お問い合わせ、企画情報課総合政策室、電話 585-2217。
シリーズ、床ずれ予防その後、公立藤田総合病院褥瘡対策委員会。今月のテーマ、今日からできるタンパク質が取れる簡単レシピ。公立藤田総合病院栄養管理室管理栄養士寺島梢。寺島梢さんの顔写真が掲載されています。床ずれと栄養。前回の復習です。床ずれを予防するには皮膚に栄養を与え、丈夫にしておくことが必要です。その栄養の一つがタンパク質です。タンパク質は床ずれが発生した際、傷の修復に使用され、質の良いタンパク質と質の悪いタンパク質があり、質の良いタンパク質を積極的に摂ることが床ずれ予防では大切です。高齢になると食事を作ることが面倒になりがちです。今回はそんな方に簡単にタンパク質が取れるレシピを紹介します。また、せっかく取った質の良いタンパク質をエネルギーとして使われないよう主食もしっかりと食べましょう。レトルト親子丼プラスツナ缶でツナ卵とじ。エネルギー317キロカロリー、タンパク質 20.5グラム、塩分 2.8グラム。材料、レトルト親子丼1袋、ツナ缶1缶、焼き麩5グラム、玉ねぎ4分の1個、お好みで野菜をプラス。作り方、1、玉ねぎをスライスし電子レンジで温める。2、麩を水で戻し水気を切る。3、1、2とツナ缶、レトルト親子丼を電子レンジで温める。出来上がった料理の写真が掲載されています。レトルト牛丼プラス豆腐で肉豆腐。エネルギー208キロカロリー、タンパク質 15.7グラム、塩分 2.2グラム。材料、レトルト牛丼1袋。豆腐4分の1丁。木綿豆腐の方がタンパク質が多く入っています。作り方。1、豆腐を食べやすい大きさに切る。2、鍋にレトルト牛丼1の豆腐を入れて豆腐に味が染みるまで煮る。出来上がった料理の写真が掲載されています。次回のテーマは認知症と褥瘡予防についてです。笑顔の広場。写真、説明。国見幼稚園生活発表会と藤田保育所クリスマス会の写真が掲載されています。国見幼稚園生活発表会11月28日。写真1、ドロロン25人の忍たま物語。年中。写真2、老いの子守の大事件、年長。写真3、ヤマンバに立ち向かえ、年長。写真4、サルカニ合戦、 年少、写真5、いつまでも友達、年中、写真6、狼と7匹の子ヤギ、年少、写真7、野良猫軍団パン工場、年少。藤田保育所クリスマス会、12月15日から22日。写真1、4、劇、手袋、象組。写真2、7、劇、いろいろバス、パンダ組。写真3、遊戯、雷体操、リス組。写真5、劇、腹ペコカマキリ、ウサギ組。写真6、手遊び歌、野菜の歌、ひよこ組。写真終わり。国見の輝き人、国見町で活躍する人を紹介、ボリューム13。高橋直也さん、小坂。内屋春日神社代々神楽保存会に所属する高橋直也さんにインタビューしました。高橋さんは楽人として春の祭礼やイベントなどで代々神楽を披露するほか、子供代々神楽教室で小学生に教えるなどの活動もしています。代々神楽に対する思い、小学校4年生の学習発表会がきっかけで、初めてから今までずっと続けています。昔から受け継がれている伝統に自分も関わることができて誇りに思っています。最近では舞に込められた意味を考えながら子どもたちに教えることで、さらに代々神楽の奥深さを感じています。今までの活動を振り返って、今も同級生2人と一緒に保存会で活動していますが、春日神社の祭礼や町のイベントなどでは、多くの方から温かい声をかけてもらっています。祭礼以外でも披露することで、少しでも多くの人に伝統ある神楽を知ってもらいたいと思っています。子供代々神楽教室で一緒に踊りながら教えた小学生が、自分一人で舞えるようになった時は、自分のことのように嬉しくなります。今後の抱負を教えてください。昨年は春の祭礼が中止になるなど披露する機会が少なかったですが、できるだけ多くの人に代々神楽の素晴らしさを伝えていきたいです。また、ずっと受け継がれてきたこの伝統を次の世代へつないでいきたいです。面を手にした高橋直也さんの上半身の写真と写真が2枚掲載されています。写真1、一昨年の祭礼で舞う高橋さん。写真2、子供たちに指導する様子。写真終わり。小さな天才たち、国見幼稚園、年中組。写真説明。6人の園児のサンタクロースとトナカイの工作作品の写真が掲載されています。掲載作品の園児名を順に読みます。高村かける、菊池ひなた、鈴木宗介、阿部玄徳、伊賀島たける、菅野千恵子。写真終わり。
歴町散歩、千年の歴史を未来へ、ボリューム43。国見町は千年以上育まれてきた国見の歴史、伝統文化をこれから100年後に伝えていくため、これらを生かした歴史町づくりを進めています。このコーナーでは、町や地域が行っている取り組みについて毎月お伝えしています。歴史まちづくり推進室、電話 585-2967。厚かし歴史館、電話 585-4520。厚かし山防類下二重堀地区歴史公園の愛称が決定。厚かし千年公園。 現在整備を進めている厚柏山防塁下二重堀地区歴史公園は、多くの方に親しまれ愛される施設となるよう愛称を募集したところ、町内はもちろん県内外から多数の応募をいただきました。この度選考委員会による審査を経て、応募者数121名、応募総数299件の中から厚柏千年公園に愛称が決定しました。たくさんのご応募ありがとうございました。厚柏山防塁下二重堀地区歴史公園の愛称、厚柏千年公園。名付け親、久保大賀さん、国見町藤田。愛称理由、千年以上の歴史がある国見町において、この公園を次の世代へとつないでいき、これから先千年以上もみんなに愛される場所になってもらいたいとの思いと、国見町から福島県へ、福島県から全国へ広まることを期待して名付けました。オープンに向けて造成が進む厚柏千年公園の様子の写真が掲載されています。歴町インフォメーション。募集中、厚柏歴史館町民講座。菊池敏夫先生の研究資料を楽しく読む会。第5回講座、義経の足跡をたどる。日時、1月20日水曜、午前10時から11時30分。場所、厚柏歴史館。定員、15名程度。電話予約制。厚柏歴史館、電話、585-4520。皆さんの参加をお待ちしています。みんなで楽しく国見の歴史を知ることができますのキャプションのもとに、講座の様子の写真が掲載されています。歴史講演会、中世石母田の水田地名、石母田城と村地頭たち。国見町郷土史研究会主催の歴史講演会、中世石母田の水田地名、石母田城と村地頭たちが12月6日観月台文化センターで行われ、約30名が参加しました。講演会は郷土史研究会の笠松金次さんを講師に、石母田に関わる地名の成り立ちなどについて学びました。石母田の地名の成り立ちを学ぶ参加者のキャプションのもとに、講演会の様子の写真が掲載されています。